ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。
タミッシュです。
2023年、今年もねあとわずかで終了となります。今年もいろいろお付き合いいただきましてありがとうございました。今日がね、今年最後の配信ということになると思います。多分そうなるだろうな。はい。そんなわけで今日はこの1年を振り返ってみようという企画になります。振り返ると言ってもね、要するに買ったものをいろいろ話すというそういうところですね。はい。デジタル系のものからいきましょうか。今年買った中で一番大きかったのは、もうこれね、存在をすっかり忘れてたんですけど、 Mac スタジオでございますね。ついに Mac を買い替えまして、 iMac から Mac スタジオになりました。 Mac スタジオになって、劇的に良くなるのかなと思ったんですけど、前の iMac がですね、2017年モデル Core i7 のモデルだったんですけど、それからね、Apple Silicon の Mac スタジオに変わって、実際のところ普段の使い方としてはほぼ変わらないと、ちょっとショッキングな状況になっておりまして、すっかり Mac スタジオの存在を忘れてました。はい。本当はですね、このポッドキャストの編集ね、それから書き出しとかね、もっと時間が短縮されてより快適にできるんじゃないかと思ってたんですけど、残念ながらなぜか DAW はですね、 Apple Silicon になったからといってほぼ変わらないというなんでってとこなんですけど、書き出し時間もね全然変わらなかったんですよ。僕はですね、 DAW はスタジオ1っていうのをね当時使ってましたけど、それでやって変わらなかった。 Mac スタジオを買うときにですね、また動画も作ろうと思ってたんですけど、結局それも一切作っておらず、何のための Mac スタジオなのか自分でもよく分かりませんね。メモリも 64GB ってね、結構積んだんですけど、完全に宝の持ち腐れ状態になっております。実際は Mac mini でも問題なかったんですけど、 Mac mini でね CPU をちょっと変えたり、それからメモリを積んだりストレージを増やしたりすると結構いい値段になっちゃうんですよ。でそれだったら Mac スタジオ行った方がね、全然このコスパ的には、いいんじゃないかなっていうところもあって、 Mac スタジオを選んだことに後悔はないんですけど、ただ思ったほどの変化はなかったというところですね。これはあくまで僕の使い方、普段の使い方に対してってことなので、皆さんがね、変化がないかと言われるとそうではないと思うんですけど、僕にとってはあまり変化がなかったと、残念な結果になっております。で他に買ったものといえばですね、今のこの収録でも使ってるマイクですね。 USB のマイク、 SSL コネックスっていうマイクなんですけど、 SSL といえばソリッドステートロジックっていうね、レコーディングスタジオではもう当たり前の機器メーカーというか、ミキシングコンソールって言ってね、スタジオなんかにデーンとある真ん中にでっかい機械置いてあるじゃないですか、つまみがいっぱいついてるね、あれを作ってるのがこのソリッドステートロジック、もう超有名なメーカーなんですけど、そこが初めて出したマイク、しかも USB マイクということで買ってみたんですけど、形的にはですね、ピラミッドの頭をスパンと切り落としたような形してます。でマイクがですね、四方についてていろんな使い方ができるというものなんですけど、ぶっちゃけですね、飛び抜けていいものかというと、ごく普通の USB マイクかなっていう印象です。ただコンパクトだし、外に持ち出しても使えるなっていうのがあってね、これを買ってみたんですけど、実際今もこうやって収録で使ってるぐらいのレベルでは問題なく使えてると。 いうところですね。あとはですね、クエスト3か、 VR ヘッドセット、クエスト2からの買い替えになりました。まあ、VR よりも MR に力を入れたっていうところがあるのかな。実際そのミックストリアリティで使った時にですね、なかなか面白いです。面白いというか、なかなかいい感じに使えます。クエスト2の時はほぼ使わなかったんですけど、クエスト3になってからね、頻繁に使えます。で、普段のそのクエスト3のホーム画面というかね、バックグラウンドを MR で表示させてるんですけど、ということは部屋の景色が見えてるわけですよ。これ何がいいかというと、机の上にあるコーヒーをひっくり返したり、灰皿をひっくり返したり、そういう心配がないと。いや、本当これね、大事なんですよ。なんかね、今までってその外の景色が見えなかったので、見えなくはないんだけど、見えなかったので机の上にあるものを倒すんじゃないかっていう心配が常にあるわけですよ。でもそれがなくなるだけでね、使い勝手がめちゃくちゃ上がるっていうのはね、なんか新たな発見です。特にね、VR で遊んだことがある人ならわかると思うんですけど、自分が今部屋の中でどっちの方向を向いてるのか、遊んでるうちに分かんなくなるんですよね。気づくと後ろ向いてたりすることもあるし、だからね、自分がどこに向かってる、座ってるのかっていうのが迷わないっていうのもね、いいところなんですよね。なんだその褒め方、なんか違うな。うん。ゲームとかね、やってても、そのゲームによっては部屋の中にそのゲーム画面が重なるっていう使い方もできるんで、そういう意味ではね、本当使い勝手がいいです。絵が綺麗になってるけど、そうだな、そこはあんまり気にならないかな。それよりもね、ピントの合い方、ピントがね、すごくよく合う。クエスト2使ったことある方ならわかると思うんですけど、ヘッドセットをね、ちょっとずらすとピントがずれるんですよ。ピントがずれるというか、映像が甘くなってくるんですよね。で、ピンポイントじゃないとちゃんと見えない。で、それがですね、クエスト3になってレンズが変わったんですけど、レンズが変わったおかげでピントが合う幅がですね、極端に広くなったんですよ。だからね、雑にヘッドセットをかぶってもすぐ使えるんですよね。これはね、めちゃくちゃいいです。ゲームをしててヘッドセットがずれてきた時に、なんかね、ボケボケの絵にならないっていうかね、だから目も疲れにくいし、これはね、いいところですね。まあ褒めるところってそのぐらいなのかな。結局クエスト2とそれ以外は大きく変わってないので、外の世界が見えてるっていうところと、そのピントの合う範囲が広いっていうね、雑に使えるっていうところがね、たったそれだけのことで使用頻度が劇的に良くなってます。高くなってます。クエスト3はね、おすすめです。そしてもう一つ、キーボードです。 HHKB スタジオハッピーハッキングキーボードね、新しく出た HHKB スタジオっていうものをね、早々にゲットすることができました。ポインティングデバイスと、それから、ジェスチャーパッドっていうものが装着されてる全く新しいキーボードなんですけど、正直使っておりません。なんかね、ダメというか、合わない、合わないんだろうな。何が合わないかって、なぜかね、このキーボードを使ってると誤入力しまくるんですよ。今まではね、普通の HHKB 使ってました。プロフェッショナルハイブリッドタイプ S っていうものを使ってたんですけど、こっちだとね、そういうことほぼないんだけど、なぜか HHKB スタジオを使ってると誤入力しまくるんですよ。もうね、それが嫌で嫌で、そのキータッチとか打鍵音とかは全然嫌いじゃなくて、意外と好きな方なんですけど、気に入ってる方なんですけど、ただうまく使えないっていうね。 多分僕に合わないんだろうなっていうところがあって全然使っておりません。今最近はね入手しやすくなってきてるんだと思うんですけど、それでもねすぐ売り切れちゃって次の入荷待ちっていう状況が続いております。でこの状況だったらもう使わないなら売っちゃえばいいとは思うんですけど、このキーボード4万4000円もします。メルカリとかねああいうとこ見てると5万とか6万で出してる人がいっぱいいます。まあいわゆる転売ヤーの人がいっぱいいます。まあ、定価よりも高くしなければ転売にはならないと思うので、使わないなら売っちゃえばね出しちゃえばすぐ売れると思うんですけど、ただもしも次にですねもう一回触ってみたいなっていう気持ちが起こった時にですね、じゃあまた買えるのかっていうとさすがにこの値段も買えないですよね。ちょっと高すぎるんですよ。だったら手元に残しておいてたまに触る程度で使えばいいんじゃないかなっていう感じで今は手元に残してるんだけどほぼ使っておりません。これはね、なんだろう、まあ買ったことに後悔はない。多分買わなかったらもう気になってしょうがなくて、いつまでもね触ってみたい使ってみたいって思い続けちゃうだろうから、買ったことに後悔はないんですけど、いざ実際使ってみると自分には合わなかったなっていうところですね。まあ物的にはこんなもんかな。意外と少ないよね。やっぱり少ないなと思う。今年あんまりこういうものを買ってないですね。じゃ何にいろいろ使ったのかっていうと今年のね前半はもう確実に万年筆とボールペンです。まさかね万年筆ボールペンにこんなにハマるとは。全部で何本買ったんだろう、分かんないぐらい買っちゃったんだけど、万年筆は14、15本ぐらいかな。まあその中でもですね気に入ってるものがいくつかあります。まあ、万年筆のお気に入りランキングでも発表しておこうかなはい、というわけで第3位はですね、僕が初めて買った今回この万年筆にハマるきっかけとなったペン、プラチナ万年筆の3776センチュリーっていうペンですね。これはね、なんだろう、なんか書き味がちょっとこのザラついた書き味で独特でやっぱ好きだったな。最初の頃一番よく使ったペンですね。まあ今はねもう全然使ってないんですけどそれで3位かいってとこなんだけど、で、2位に関してはつい最近先月ゲットしたものになります。パーカーというメーカーのですねインジェニュイティっていう、これ比較的最近出たシリーズの万年筆です。もともとフィフスペンだっけな、第5のペンって言われてるペンをパーカーが出した時のシリーズの中にインジェニュイティっていうのが出たんですけど、これの万年筆版、万年筆のインジェニュイティが出たと。でデザインがねすごい気に入ったので、まあ、色とかね、かっこよかったのでこれゲットしたんですけど、めちゃくちゃ使いやすいんですよ。まあ、いわゆるねあのガチガチのニブです。ニブっていうのはそのペン先のことなんですけど、すごい硬いです。だけどねインクのその出る量も絶妙だし、めちゃくちゃ書きやすいんですよ。ここ1ヶ月はねこればっかり使ってます。これがもう今メインですね。とっても気に入っております。僕が買ったのはね青と金のタイプなんですけど、すごい書きやすい、かっこいいです。そして堂々の第1位はですねもうこれしかないですね、モンブラン、モンブランのマイスターシュトゥックルグランっていうね、いわゆる146って言われてるシリーズのペンなんですけど、これのプラチナコート、クリップとかあの装飾のリングとかがね金じゃなくてプラチナコート、シルバーのタイプですね。 金のタイプっていわゆるその黒に金って仏壇カラーって言われてる一般的な万年筆のイメージの色使いだと思うんですけど、これがねあんまり好きじゃないんですよ。なんかねいやらしいというか。でプラチナコートになるとそういう装飾類は全てシルバーになるんで、なんとなくその落ち着いて見えるというかいやらしさがないというか。というわけでこのプラチナコートを選んだんですけど、これねめっちゃいいんですよ。ほんと書きやすいんだけど、唯一の欠点は綺麗な字とはまでは言わないけどまともな字が書けない。なぜかすごい小学生みたいな字しか書けないんですよ。ほんともう何ヶ月もね半年ぐらいこのペンだけで、来たんですけど、ほんとねうまく書けないもともと字が汚いからそもそもがね綺麗な字は書けないんだけど、でも本当にこのモンブランだと小学生みたいな字になっちゃうんですよ。なんでだろう。パーカーで書くと普通なんですよ。普通といってもまあ汚いけどでも普通に書けるんですよ。不思議だな。本当ペンって不思議だよね。で、ボールペンに関してはですねもう一択です。桜クラフトラボっていうシリーズが出てるんですよね。このシリーズがめっちゃ好きで、なんだろう、デザインがねすごいいいんですよ。デザイン質感どれもいい。でその中でも003っていうのがあるんですけど、この003がね一番気に入ってる。うん、短くて太いペンなんですけど、で太字なんですよ。この太字がねまた絶妙な書き心地の良さを醸し出してて、これはねほんといいペンですね。もし、ちょっとお高いボールペンを探してる方、桜クラフトラボこのシリーズおすすめです。まあ、ちょっとお高いってどのぐらいするのってとこなんですけど、まあ、3000円台から、いくらだろう、1万円ちょっとぐらいまで。高いのはね3万とかあるんだけど、そんなの除外して一般的に買えそうなものでいうと3000円台から1万円ちょっとぐらいまで。まあレンジは広いんですけど、その素材の違いとかね、デザインの違いとかいろいろあります。これはね楽しいです。僕はですねなんだかんだ言いながら8本買いました8本も買っちゃいました。はい、というわけで、この筆記具シリーズこれはね1年通してハマりましたね。まさかこんな続くと思わなかったな。我ながらあっぱれです。はい、そしてもう一つハマってるものといえばコーヒーでございます。今までもコーヒーは大好きで、いろんな、まあ、なんだろう、サイフォン使ってたり、普通のドリッパー使ってたり、豆をね、どこで買うとか。ただこの入れ方が全てアバウトだったんですよ。豆の量アバウトでしょ、豆の引き方適当でしょお湯の注ぐタイミング量全て適当だったんですよ。なんですが、先々月ぐらい量りを買ったんですよね。その時間と重さを測れる、その両方を測れる量りを買ったんですよ。これを買ったおかげでですね、一気にドハマりしてしまいまして、ちゃんとそのコーヒーを入れようということで、いろんな YouTube チャンネルを見て回っておりました。でコーヒーのね世界チャンピオンだったカスヤテツさんっていう方いるんですけど、その方のねチャンネル見てると、まあ、コーヒーで一番大事なのはグラインダーだと、要するにそのコーヒーミルが大事だよという話がありまして、で僕今までですね、まあ、1000円台から2000円台ぐらいの安いコーヒーミルばっかり使ってきたんですけど、まあ、そんなんじゃダメだといいコーヒーミルを使うとそこそこの豆でも美味しく入れられると。だけどお高い豆を適当なコーヒーミルを使って引くと 美味しくならない、だから損をするっていうね、そういうような話があって、へえと思って。でもそのグラインダーの違いで、味が違うっていうのを僕の舌は分かるのかなって、でそこすごいこう悩むとこじゃないですか。でも理屈としては確かにそうなんですよね。そのいい、グラインダーで、ちゃんと豆をこの挽くことによって、香りだったり味だったりってものが最大限に引き出される。要はコーヒーっていうのはその挽いた豆にお湯を通すことで抽出される液体を飲むわけじゃないですか。ってことはその抽出度合いをちゃんと抽出できるように豆を挽かないと意味がないと。ただこの安いグラインダーで砕いただけのコーヒー豆を砕いていくような、そういうんじゃよくならないと。いやごもっともだなと思って、じゃあ何を買えばいいの？で行き着いたのがですね、コマンダンテっていうものなんですけど、コマンダンテ C40MK4 っていうね、このミルにたどり着きました。でカスヤさんもこれ以上のものはないと、これを買っておけばもう何も間違いがないということを言われてたんで、だったらもうこれしかないかと。一気に沼をね脱出する、沼に入らずに沼を飛び越えるにはこれを買うしかないということで、これをゲットしました。でこれ安くはないです。安くはないというか、手引きのミルなんですよ。あの手でぐるぐる回すやつなんですけど、 HHKB スタジオ1枚分します。ね、HHKB のお値段は先ほどお伝えしたので分かると思うんですが、本当 HHKB スタジオ1台分のお値段がします。なんだけど頑張って買ってみました。もうね、こう使ってみないとね分かんないじゃないですか。結局使わないとずっと気になってる過ごさなきゃいけないわけですよ。あれを使うと本当に変わるのかな、ね、ずっとそんなこと思ってなきゃいけないわけですよ。例えば1万円クラスのグラインダーを買ったとします。もしかしてそれですごい満足して終われるかもしれないけど、僕の性格から言って1万円クラスでこんなに変わるなら、じゃあコマンダンテにしたらどのぐらい変わるんだろうってずっと気になってると思うんですよ。結局コマンダンテも買っちゃう羽目になると。それだったらもう最初からコマンダンテ行っちゃえばいいじゃんということで頑張ってみました。結果は大正解でございます。いやほんと違う、びっくりした。コーヒーを挽くこの器具、たったこの1個の差でですね、今まで飲んでたコーヒーが劇的に美味しくなったんですよ。コーヒー豆よくお店で買います。例えばそのコーヒーショップだったり、スタバとかタリーズとか、まあああいうところを含めてですね、あとはその、焙煎を専門でやってるお店っていうのもね、いくつもあるので、そういうところで買ったり。昔から思ってたんですけど、なんで家で入れると美味しくないんだろう、美味しくないというか店で飲むのと全然違うんだろうってずっと思ってたんですよ。今まではなんでだろうって思いつつも、あ、自分の入れ方が全て適当だからしょうがないよなぐらいで終わってたんですけど、このねコマンダンテにしてから美味しいんですよ。店のコーヒーと変わらないって言えるんじゃないかな。でね、いろんなそのコーヒーのレシピ、入れ方のレシピっていうのがあって、いろいろ試してるんですけど、コーヒーを入れた直後、これがね今までは結構濁ってたような、そういうのがね全然ない、クリアなんですよね。そしてびっくりするのが、冷めてからのコーヒーが美味しいんですよ。これ今までありえなかったことなんですけど、コーヒー自分で入れて冷めると美味しくなかったんですよね。なんかもう苦いっていうか雑味がすごいっていうか、全然美味しくないや、あったかいうちに早く飲まないと美味しくないやみたいな。それがね全てなくなったんですよ。冷めてからも美味しい、それからあったかいのはもちろん美味しい。でこれなんだろう、本当ね多分コマンダンテの影響8割だと思うんですよ。 そのレシピ通りに入れる入れないの差って、まあ、どのぐらいあるか分かんないけど、でもそれよりもちゃんと量を測って、コマンダンテでそのね粗挽きとか中挽きとか細挽きとかっていう、それをちゃんと選んで、そうするとどんな豆でも美味しくなる。本当に変わる。これはね素晴らしい。ということで今はねこのコマンダンテで入れるコーヒーにハマっております。これ本当いい買い物だった。もしかしたら今年ベストかもしんない。いやベストは違うけど、今年のベストなんだろう。ここまで話してきて今年のベスト考えてなかったな。まあ順当にいけば本当はねマックスタジオがベストになるはずだったんだけど、思ってたほどの変化が感じられなかったので、ベストなんだろうな、やっぱりモンブランの万年筆かな。いやモンブランってやっぱりその万年筆の王様なんですよね。値段も値段だし、いやまあもうやっぱモンブランでしょうね。まあコマンダンテは2番ってとこかな。2番これかよって感じだけど、いやでも本当ねコマンダンテは素晴らしいです。 C40MK4 ぜひともですねコーヒーにはまろうかなっていう方はですねこれ一択だと思います。本当ねいいです。でねそのコーヒーにはまったおかげでドリッパーっていうものもねいくつか買いました。なんでだよドリッパーで何が変わるんだってとこなんですけど、ドリッパーごとにですねその最適なレシピっていうのが出てるんですよ。カスヤさんとかもやってるんだけど、このドリッパーを使ってこういう入れ方をすると美味しくなりますっていうのが出てるんですよ。で YouTube にそういうのがいっぱい出てるんですけど、そういうのを見ながらですねいろいろ試したくなるわけですよね。そうするとああじゃあこのドリッパーも使ってみたい、あれも使ってみたいって、気がつけばドリッパー4種類ほどあります。はい。で、毎日ですね今日はどのドリッパーで入れようかなみたいな、でそのドリッパーによってその豆の引く大きさね、その中挽きとか細挽きとかそういうのが違ってくるんで、コマンダンテを調整してですね、でコーヒーを豆を引くというね。いやほんとねなんかいいな。酒飲んでるより全然こっちの方が楽しい。もともとねまあ酒飲めなかったんですよね。だから酒が好きなわけじゃないんですよ。酒を飲んでるその場の空気が好きなんですよね。だから家では一切飲まないんですよ。昔から家にいる時はコーヒーばっかり飲んでたんで、ただそのコーヒーが自分で入れると美味しくなかった。それがここに来て美味しく入れられるようになった。もうこうなったらもう家にいるの楽しくてしょうがないですよね。ほんとコーヒー最高でございます。ということで、今年買ったもの第2位はコマンダンテですね、C40MK4。 第3位はやっぱりマックスタジオかな。なんだかんだ言って快適にはなってるんですよ。ほんといい感じで使えております。というわけで、今年買ったものベスト3を決めました。はい。今年1年いろいろありがとうございました。また来年もですねのんびりと更新していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。